赤い雪。目覚めれば、薄明みたいな部屋を。かといって人もすでもなく、まだ眠るあいつを残して、俺はまた立ち上がった。部屋の真ん中には、発光体のオブジェが回っている。黄緑色の光を放って、立方体の集積回路みたいな様相の円柱の台に乗せられた静かな静かな工芸品。一つの角から斜め立ちした側面にちょっと手をかざしてみれば、ひときわ輝きを放った情報にカレンダーと現在時刻が投影されるのだった。ただいまの時刻は、なんて自動音声が教えてくれるので、俺はもう起き上がる決心をした。しかし、ちょっと部屋が寒いようだ。早起きのしすぎで、空調モードがまだ変わっていないのだろう。入り口にあるパネルを操作して、うずみびモードを解除した。この炭火シリーズの空調システムは、モードの名称が大和心をくすぐる。すぐにそれらしい肌感覚になるので、非常に気に入っている。暖かさはすぐに募ってきた。
もう朝なの？
ベッドの方から寝ぼけた女の声がする。それが誰だか、わざわざ説明する必要もないだろう。まだ寝ていろ。朝食の準備をするから。今日は俺の担当だ。朝食は2日交代制である。共同生活の基本だった。昔は家事は女、仕事は男なんて、馬鹿げた時代もあったそうだが、ようやく近頃は、仕事と家事のバランスが双方向に保たれるようになってきた。これは昨夜のニュースの解説である。だからって手の込んだことはしない。ご飯と味噌汁がベースである。決してパンではない。世界は一時期、グローバル化を極めた慣れの果てに、単一文化、単一言語の危機をすら迎えたことがあった。国際的巨大企業の押し売りが流通商品を均質化し、英語共通文化圏の代表者たちが各国の政権を担当し、ついに母国語を英語に変えたからである。もちろん、ネットでつながった大衆が無頓着にそれを望んだことが主因であった。しかし、それが自らを豊かにするどころではなく、確一化した乏しい人間しか生み出さなくなったとき、巨大資本による単質的な娯楽しか生み出さなくなったとき、ようやくリバイバル運動が湧き起こった。ずいぶん昔のことだ。その結果、固有の言語、固有の衣装、固有の文化、固有の歌を称えるそれぞれの国が、地域が、小集団が、それぞれに自己主張を掲げながら、異なる集団と盛んに付き合いを深めるという、新多様化宣言が国際会議で採択された。もちろん個別主義ではない。新しい国際主義の枠組みに他ならなかった。それ以後、世界中の誰もがスーツを着込んで会議に列席し、会社に通うという不気味な社会は少しだけマシになった。各国とも民族衣装をもとに現在に最適化された着こなしやすい衣装を正装と定め、 公式会議に出席するようになった。天皇が洋服で諸国を行脚なさるようなこともなくなった。各国とも各国なりのファッションとブームを持つようになり、民族伝統と結びついた服装はそれぞれの地域産業を回復させた。世界規模の大企業が単一の服装を流行らせるおぞましいシーズンをようやく乗り切ることができたのだった。だから企業だって今ではそれぞれ独自の制服を着こなしている。学校の制服だって随分違っている。私服のところだってある。もちろん程度の問題には過ぎなかったが、全員が同じスタイルで街を行き交うあのおぞましさだけは解消されたのであった。そしてそれに合わせるように自国スタイルの食文化も見直されたから、もちろん俺たちは各国の食事だって楽しむが、朝食の基本はご飯に里帰りを果たしたというわけだった。もっともこれは学生時代に教わった抽象的な歴史に過ぎない。所詮人類は天面と連なる連続体だから、こうしたことはパーセンテージの問題に還元されるからである。自国スタイルと国際主義を両立する流れとは別に、万国共通主義もやはり大河を流れている。けれども割合の変化こそが最も大切なことだというのが、学生時代の歴史の教師の口癖になっていたのを俺は今でも覚えているくらいであった。さて話がそれたようだ。米のブランドはこの花の咲夜姫である。最近おいしい米として有名だ。もちろん工場米ではないが、その名称は日本神話の女神に由来するらしい。ホデリ、ホッセリ、ホーリの御事のお母さんで、ニニギの御事の妻なのだと、袋のところに説明書きが加えられている。何でも友人の説によると、この米をこの花咲夜姫と呼ぶのは間違いで、母音のもたらす、おおあああおあうあいえにおける真ん中のおの影響力を悟り得ない者には、詩人になる資格などないそうである。ずいぶん馬鹿げた説を唱えたものである。もちろんご飯はタイマーで炊いてあるから、あとは佃煮とスクランブルエッグとベーコンを焼くだけである。どこが自国料理の見直しかと思うだろう。しかし、すべてを太古に巻き戻したんじゃやりきれない。ほんの少し、自国に戻すくらいだっていいではないか。現に俺だって、塩酒を焼くことだってある。味噌汁はちゃんと準備する。パンの消費量はピークの半分になったと少し前にニュースでやっていた。そのくらいの見直しだって十分すぎるくらいのものである。準備が済んだらようやくカーテンを開く。炭火シリーズだから部屋の中は暖かい。しかし今日は冬寒の風が吹いているらしい。もちろん晴れじゃない。どんより曇っている。しかも灰色の雲だ。今に雪でも降りそうな気配だった。ベランダの窓をぼんやり眺めていると、彼女がおのずから起き上がってきた。俺の隣に立って伸びをするから、そっと引き寄せてやった。彼女が体を預けてくる。ちょっと髪を伸ばしすぎだ。 寝ているうちに切っちまおうか。
やだ、海があんなに緑色。
俺がその髪をもてあそんでいると、彼女は海を眺めながらに目を丸くした。今日はいつもより海が緑色に発光するらしい。温暖化の促進とメタンハイドレートの融解が大規模な気候変動を巻き起こしたとき、各地で大都市の水没や島での生活放棄、巨大ハリケーンの襲来などが相次いだ。人間の利害関係のしがらみが温暖化抑制に間に合わなかったためだ。我が国の首都でも海面上昇に地震が加わったとき、現状維持が困難になった地域が広範に生まれ、その頃だったろう。バカみたいに人口を密集させて、人間らしい生活を破棄するような生き方が見直され始めたのは、首都の移転こそなされなかったが、地域都市の活性化が図られ、東京の人口もかつての半分くらいになった。以前よりは住みやすい環境になったそうである。ぎゅうぎゅうに狭いところに固まって群がることが幸せだなんて思うやつらも、今ではずいぶん少なくなったなんて老人たちが口にすることさえあるくらいだ。しかしちょうどその頃かららしい。毎年冬になると夜光虫の変種で強力な光を放つプランクトンが時々湾内に群がるようになったのは、今日のような暗がりの曇り空では昼間でもそれが光って見えるのだった。もちろんそこにいる魚は窒息しちまうから、漁業関係者には地獄の緑火などと恐れられていた。なんだか不気味だな。
灰色の風景に黄緑だけが浮き上がるなんて。
そう、灰色の風景はまだ健在だった。この年の緑化計画と景観の見直しは重点地域を除いてあまり進行していなかったからである。特にこの辺りはかつての生き残り地域だったからなおさらだ。それでもあの海の底には古い町並みがそっくり残されているに違いない。もちろん高層ビルは首を折られて船の運航ができるようになっている。数日前のドキュメンタリーでも海中の映像を盛んに放映していたっけ。上空では赤い点滅灯をつけた飛行機がゆっくりと飛行場へ向かっていく。水平線の彼方まで厚い雲が覆いかぶさっている。さあ、飯にしようぜ。俺たちは茶の間に向かった。リバイバルの影響で、もちろんすべての部屋ではないが、食事をとる居間だけは畳になっている。ちゃんとこたつだってセットされている。古くて新しい生活。床敷きの畳なんて、室町頃からの伝統しかないらしいが、それだって十分大和魂なのだというのが、これまたワイドショーのナレーターの話だった。もちろん食事中はテレビなんかつけない。静かに味覚を楽しむんだ。国際機関が生活におけるメディアのあり方の枠組みを提唱した時も、列島の国民だけはテレビを垂れ流しにし続けた。日本を名指しで非難する有識者も現れたが、へこたれる様子は見られない。 だが俺たちはその枠組みに賛意を示し、食事の時はメディアとは関わらず、食事をこそを楽しむことに決めていたのだった。もちろん快適な生活である。彼女だって賛成してくれている。だいたい朝のニュース番組なんか15分も見れば足りるものなのだ。あとは電子ブックで新聞を一巡り、大した時間じゃない。残念ながらこの国には、いまだニュースの見過ぎによって、世間を受難の連続と見誤る、心機症の傾向が多くの国民に息づいている。自らの周囲が、どれほどの安全に守られているか、まるで分かっていない。このことも国際機関から文化的更新性との指摘があったが、メディア付けの国民には通用しないらしかった。早速片付けを済ませて、ひげを剃り尽くしていると、不意に壁掛けのディスプレイがニュースを流し始めた。いつもはホテルの回廊並みに BGM を奏でながら、風景が移り変わるくらいの壁紙パネルに過ぎないが、緊急時のニュース受信を兼ねているのである。もちろんニュースの垂れ流しにもできるし、アルバム再生装置にもなるから、なかなか便利な代物だ。今は音声受信モードになっているから、香港かどこかの夜景がアルバム投影される中に、アナウンサーの声だけが響いてきた。音量はおのずから大きくなる。まもなく該当放送受信地域には雪が降るでしょう。ただそれだけのニュースである。今日は日曜だし、二人で部屋にこもっているのも悪くない。しかし彼女に尋ねると、
クリスマスの買い出しに行かなくっちゃ
と張り切っている。こうなったらもう止められない。女の購買意欲だけは人類滅亡の日まで変わらないんだ。また付き合わされるに決まっている。俺はしぶしぶ彼女を習って外出の準備を始めた。この間の借りがまだ一つ残っていたからである。
ねえ、ちょっと来てよ。
驚いたみたいな彼女の声がベランダの方から響いてきた。どうした?と出向いてみると、
あれ?
と窓の方を指さした。俺はつられて覗き込む。灰色の世界に雪が降り出したのだ。しかしそれは真っ白な雪ではなかった。俺だって生まれて初めて見るような真っ赤な雪が降り始めたのである。まるで紅色ボタンのかけらのような、返り血を浴びて染まったような薄気味の悪い雪が大粒の血の涙を滴らせてポタリポタリと舞い落ちているのだった。赤い雪。俺は思わずつぶやいた。彼女が怖がってそばに寄ってきた。俺は彼女を抱き寄せながら、二人で降りしきる雪を眺めていった。それは恐ろしい光景だった。灰色の空、くすんだ街並み、彼方には黄緑の発光を続ける海。そこに赤々とした雪が近景に、円形に、 後から後から果てなく降り募るのである。不意に後ろから臨時ニュースの声が響いてきた。速報、速報、臨時ニュースをお知らせします。ただいま赤い色をした雪が降り始めた模様です。現在のところ理由は判明しておりません。有害の恐れがありますので、該当地域の皆様は外出をお控えください。またすでに。俺はリモコンを使って騒々しいニュースを切った。今日は外出をお控えください。俺がつぶやくと、彼女は、
わかったわよ、
と首を傾けた。ちょっと不満そうである。赤い雪は赤いままに降り積もって、いつしか街並みを血の色に染め抜くのだろうか。恐ろしいことである。相変わらず、仕事を一筋のやつらも多いから、ニュースにもかかわらず、下界では傘の影や自動車の移動がせわしなく続いていた。
クリスマスにも赤い雪が降るのかしら。
彼女がそっとつぶやいた。この年にまた悪いことが起こる予言のような気がして、俺はなんとなく落ち着かなかった。